皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第86回です。
はい、
収録してます。ただいまが3月6日土曜日の、朝の10時でございます。
はい。
なかなかですね、この時間に撮るというのは新鮮な気持ちというか、こう爽やかな気分というほどでもないけれども、まあまあなんかいつもと違う雰囲気ですな。
そうね。
起きてる？どう聞いても起きてると思いませんが。まあ、午後撮っても夜撮っても同じだから変わんないか。
いや、そんなこと言わんで。多少変わると思うね。わかんないけど。
はい。そういうことで、今回はお待たせいたしました。ようやく、マーベルのワンダビジョンをネタバレありで語り合っていきたいと思います。うさこはディズニープラス契約しましたか？
しました。イエーイ。
イエーイ。
長かったね。
これ何回言ったこれ。
ね、だいぶ待たせたね。
いやいやいやいやいや。で、無事契約して、ワンダビジョンを一気に見て。
うん。
昨日3月5日の金曜日に、最終回が配信されまして。
はい。
まあ、自分も昨日仕事から帰ってきて、頑張ってみましたけれども。で、この作品もうネタバレなしで語るっていうのはもうそもそも無理なので。
うん。
やってもね、相当奥歯に物が挟まった状態になってしまうので、この番組、今までもマーベル作品ネタバレありで語ってきましたので、今回ももうネタバレありでございますので、うん、まあ、もしまだ見ていない方は、前話見てから、まあ、ディズニープラス契約してない方は契約してからと。
ね、うん。
まあ、そう言ってもね、毎回言ってますけれども、うちらディズニーから1円ももらってませんので、もう、なんでしょうね。契約しろしろと言っても何のメリットも我々にはないんですけれども。まあ当面、ソフト化もいつかはね、されるとは思うんですけれども。
うん。
当分の間はもうディズニープラスの配信になろうかと思いますので、まあ見たい方は意を決して契約していただければと思います。
そうね。まあ逃げられないね。
そうね。うさこもそうだし、マーヤさんですら契約してね。
ね、びっくりしたね。
しかもね、映画も一気にトントントーンと見て、
うん、
本当にね、すごい快進撃を今繰り広げてますけれども。そして、スターウォーズも見てるらしいですが。
ねえ、すごいね。
すごいね。まあ、そういうことで、ワンダービジョンなんですが、自分はちょろちょろと感想は言ってたんですけれども、まず、うさこの方から、とりあえず全部見終えての感想としてはどうでしょう？
正直に言っていい？
うん。
全部見て、最初から、もう毎週毎週さ、大場さんの熱量がすごいじゃん。
うん。
で、もう早く見ろ、早く見ろって言われて、私も早く見たかったけど、で、まあ、やっと契約してさ、見たじゃん。
うん。
で、今までの話を思い出しながら、どんだけなんだろうってすごいね、期待値が。その期待値の中、全部見た結果、私の感想を一言で言うと、
うん。
あ、なんかごめんって。ごめん、私そんな熱量にずっとついていけないかもしれんと思って、どうしようって思った。私これ語っていいんだろうかっていう。淡々と一話一話見て、あ、へえって。で、へーみたいな。最終回まで見たけど、最終回見た後も、へーっていう感想しかなかったんだけど、どうしたらいいんだろうって。
もう何も今日は語ることはないような気がしてきましたが。
いや、うん、結局だから、ワンダが作った世界ってことでしょ？現実を見たくなくて、作り上げたってことでしょ？
作り上げたし、その力も利用されたというところもね、あるんだけれども。
うん、
何よりワンダが自分の力コントロールできてなかったというのが一番悲劇といえば悲劇で。
うん。
結局まあ、これ順番に行きますと、まあ、時系列的に言うとアベンジャーズ、 エンドゲームの後の話で、
うんうん、
インフィニティウォーでビジョンが殺されてというか、もっと過酷なのは自分の手でビジョンを、まあ、殺して、その後にサノスがタイムストーンで蘇らせてもう一回ビジョンを殺して、いろいろあってエンドゲームが終わってもまあビジョンは生き返ることがなく、結局あのワンダってあのエイジオブウルトロンでもあの弟が殺されて、でようやく仲間ができて好きになったビジョンも死んじゃってみたいな感じで、ほぼほぼねあの映画見ていくとあのワンダっていうキャラクターは笑うシーンもそんなにないのよね。
ないね。なかったね。
なんかずっとね、最初の時から、ヒドラに洗脳されてて、まあ、ある種戦闘兵器みたいに改造されてみたいな、感じで、まあ、アベンジャーズに敵対して、まあ、途中から仲間になって、まあ、なんとかかんとかやってきたけれども、シビルウォーの時には、ある種、こう、力の使い方間違って、大きな被害を出して、で、それが、ひいては、あの、アベンジャーズの分裂まで繋がっていくきっかけにもなったし、みたいなね。
うん。
インフィニティウォーの時には、ビジョンと二人で、まあ、逃亡生活を送ってたけれども、やっぱり戦いに巻き込まれて、まあ、悲惨な結末が待ってるというね。もう、こういうふうに喋ってるだけで、なんか全然、あの、幸せな部分がないという、そういうキャラクターだったので、自分の、まあ理想の世界というか、幸せな家庭を築きたいとか、まあいろんな思いがあって力がある種暴走して、ある街をもう自分の能力で作り変えるという、これあの原作にもある、あのワンダというキャラクターの、まあ一番ね、最強のパワーと思われるその現実改変能力。あの、いわゆるゼロから物を作り出すという力。他のね、キャラクターには全くないし、あの、ドクターストレンジでもここまでの力は持ってないんだけれども、それであの、街一つを自分の世界に作り変えてしまうという。
うん。
そこの住民たちもそれに巻き込まれて記憶を書き換えられて、悪意があったわけじゃないけども、結果的にそこに巻き込まれて、あの、ある種被害者がたくさん出てた。まあね、死んだ人はいないにしても。
うん。
まあそういう世界から物語が始まっていくというね。で、まあ、1話から3話までは、いわゆるあの50年代のアメリカのテレビに、いわゆるあのシットコムね。
うん、
観客の笑い声が入る、あのコメディ番組。うん、まあ、特にあの、奥様は魔女を思い出していただければいいんですが、もろにあの世界でね。
私、その世代じゃないからよくわかんないけど。
え？
え、見てないよ。
え、だって、そうなの？
うん。
第2話でオープニングのアニメーションがあったけれども、あれなんかあの、もろに奥様は魔女のオープニングアニメのパロディでやってるような感じで。絵柄までそれに合わせてて、いや、よくここまでやるなとも感心するというか呆れてしまったんだけど、最初からね、あれが作られた世界っていうのは分かってたけれども、
うんうん、
なぜそれがあの50年代とか60年代のアメリカドラマの世界なのかというのが、8話まで見たら明かされるけれども、最初なんかわかんないけれども、ともかく、テレビ番組の中にいる。しかも最初モノクロで、それが途中から色がついてみたいな。感じが、まあ1話、2話、3話で。で、3話のラストから4話に入ってようやくその世界観全体がわかるみたいな。4話で初めてそのワンダの世界の外側が描かれる。一体何が起こってるのかというね。だから本当に1、2、3話だけ見ると何がないやらわからないみたいな。
そう、何がないやらと思いながら見てた。
で、4話になって初めて外側が描かれて、で、しかもあのキャラクター、このキャラクターみたいな。
うん。
まあ言うとあれだけれども、今までのマーベル作品の、いわゆる、まあ早くというかサブキャラクターたちを、
うん。
ポンポンと出してきて、メガネをかけた、科学者、ダーシー・ルイス。
うん。
最初忘れてて、いや、どっかでこの人出てたよな、ぐらいな感じで、パッと思い出せなくて、
うん、
マイティーソーの1作目と2作目に出てた、ジェイの友人だったんですよね。
そうなの？
うん、科学者で。だから、 調べたら、その前に出てたのが、マイティーソーの2作目のダークワールドで、あれって2013年の作品だから、
うん、
7年ぶりに MCU に出てきたという。
うん、
ええー、と思って。そしてもう一人が、FBI の捜査官の、ウー捜査官。
うん、
この人は割と最近ね、アントマン&ワスプで、スコットラングを監視してた捜査官の人だから、まあ、この人ははっきり覚えてたけど。
ああ、本当は私全然覚えてなかった。
そしてあと配役は変わってたけども、まあ、ある種一番重要なモニカ・ランボー。キャプテン・マーベルに出てきた、キャロル・ダンバースの友人のマリア・ランボーという元パイロットがいたけれども、その娘。だから、キャプテン・マーベルの時には、多分、小学生ぐらい？
女の子。
そうそうそう。あれ、舞台がね、95年ぐらいだったから、まあ、過去の作品だけど、まあ、それが成長して、出てきたという。第4話の冒頭が、エンドゲームで、インフィニティストーンの力で消えたみんなをこう、戻したという、あのシーンから始まるわけね。消えた人間が蘇ってくるという。で、結局、モニカ・ランボーも5年間消えてて。
ああ、病院の？
そうそうそう、病院のシーンで、うんうん。あれは元に戻ってきたところが始まるけど、本人的には5年も経ってるとか意識ないわけよ。多分、一瞬気が遠くなったぐらいで、
うん。
で、その消えた人が戻ってくるっていうのが、スパイダーマン・ファーフロム・ホームの冒頭部分でちょこっと描かれたけれども、今回はかなりじっくりと描かれて、
うん、
で5年経って消えた人が一斉にボンと出てきたから、病院内。ね、病院の中大混乱で、
うん、
まあ、本人も何が起こったかわからないし、5年経ってる間に、入院してた母親が、まあ、癌が再発して亡くなってたというのをそこで知らされるというね。
うん。
まあ、この3人が、特にモニカ・ランボーは、重要な役というか、まあ、今後もね、重要な役で、この MCU に出てくるんだけれども、
うん、
まあ、こんな形で、ワンダービジョンの中に入ってくるというね。
うんうん。
まあ、結構このあたりはね、まあ、MCU を知ってる人は楽しめるけれども、まあ、知らない人が見ると、誰なんだみたいな、正直感じにはなるよね。
そうね。私ちょっとあれかも、見たけど、あれだね、映画も復習してみないと、で、改めてこれ2週目見ないとわかんないかもね。
このワンダービジョン見る間並行して何作か遡ってみて、やはりワンダとビジョンが初めて出たエイジオブウルトロン見て、その後、まあシビルをインフィニティをエンドゲームと、あと何見たかな、アントマン&ワスプとマイティーソーバトルロイヤル、ガーディアンズオブギャラクシーリミックス、キャプテンマーベル、ブラックパンサー、まあそのあたり全部見直してて、結果的に良かったかなと。まあ、直接ね、関係ない作品もあるんだけれども、エイジオブウルトロンって、公開当時映画館で見たときに、正直、いまいち、面白いけど、なんかそこまで、アベンジャーズの一作目に比べると、そこまで面白くないな、という感想を当時持ってて、
うん、
なんかね、話が、こう、整理されてないというか、キャラクターがいっぱいいすぎて、特にアベンジャーズの一作目っていうのはね、非常に盛り上がって日本でもかなりヒットした作品で、そういうつもりで見に行ったらなんかこう、スッキリしない終わり方だったような感じで、
うん、
あんまりね、正直いい印象を持ってなかったけど、今回見直してみて、そしてワンダービジョン見ると、非常にこちらの理解度も深まったというか、うん、あ、これかなりやっぱり、うん、重要な作品だっていうのを改めて見て、特にワンダービジョンの第8話の中でもそのあたりがもう一回ね、描き直されてて、
うん、
いかにあれが本当に大事な作品だったのかということと、まあ、中でこうセリフだけで描かれたことが今回、ワンダービジョンの中で映像化されて、特にワンダと弟のピエトロの子供時代の頃から、で、セリフだけで言われてた、ミサイルの不発弾が落ちてきて何日間も閉じ込められてて、で、そのミサイルがスターク・インダストリーのものだったというような、そのあたりもこう映像化されてて、そういうあたりがね、ずっとこう過去がフィードバックして描かれていくというのもあって、
うん、
こういろんなね、伏線というか、そういうところがどんどんどんどんこう繋がっていくというところもね。そして何よりこれも多分後付け設定とは思うんだけれども、
うん。
その後成長したまあ、ワンダとピエトロが、ヒドラン、あれ、まあ、自主的に入ったのかな、捕まったのか、ちょっと、あれだけれども、まあ、そこで、まあ、強化人間として、訓練していく中で、うん、ロキの杖に触れて、いわゆるマインドストーンによって力が引き出された。まあ、力に目覚めるきっかけがマインドストーンだったというのが描かれて、で、かたやビジョンというのはマインドストーンによって生まれた、まあ、人造人間で、結局二人はまあ、そのマインドストーンというものにつながった部分もあったというのが今回初めて描かれたというね。それ映画本編ではそこは描かれなかったんで、まあちょっとね、後付け的なところではあるけれども、まあ見てるとこう納得みたいな。そんな話もあって、おお、なかなかいろいろ伏線を回収してきたなーという感じではありましたね。ただ、やっぱりこれは、ワンダービジョンって、まあ、特に前半の、シットコムの話もそうだけれども、テレビドラマだからできた作りであって、これを例えば映画でやってしまったら多分ね、なかなかきついんじゃないかと。あれをね、大画面で2時間とか2時間半ずっと見るというのは結構辛いなという。
そうね。
実質的に5時間半ぐらいあったのかな。毎週毎週のドラマでこそやれる話なんで、まあ、作り手側もね、ドラマだから映画ではやれないことをやろうということで、
うん、
いろいろチャレンジしたと思うんですよ。当初の予定では、ドラマシリーズとしては先にファルコン&ウィンターソルジャーをやって2番手がワンダービジョンだったと。
うん、
けど、まあ、コロナの影響で、作品の制作とか遅れたもので繰り上がってワンダービジョンが、まあ、トップでいったけれども、
うんうん、
まあ、どうなのかな？結果的には、それはそれで良かったのかもしれないですね。いきなりこう、インパクトがある作品を先に持っていって。
うん、
ファルコン&ウィンターソルジャーは、まあ、予告見る限りでは割とオーソドックスな、今までそのアベンジャーズとかキャプテンアメリカの延長線上のアクションものだから。
うん、
まあ、それもね、テレビシリーズとしては破格にお金をかけてるんで、すごい絵が見られるけれども、こっちを先にやったのも結果的には、良かったんじゃないかなとは思ってます。まあ、でも、よくこんなもん作ったな。こんなもんという言い方おかしいけれども、こんな作品作ったなというのは、非常に冒険的というか、一歩間違えたそれまでのマーベルの世界観を壊すような作り方なんで、多分近日中にまたディズニープラスでこの作品のメイキングが配信されるみたいなんですけれども。
あ、そうなんだ。
アメリカではもう来週ぐらいということで、日本が同時かどうかまだわかんないけれども、今後マーベル作品のドキュメンタリーというか、メイキングもまた配信していくという予定らしいので、それを見るとまたね、なんかこう、いろいろわかるんじゃないかと思います。
なるほど。今さ、話を聞きながら、ずっとね、メモってたよ。何の映画をさ、また復習してみて、た方がいいんだっけなって、エンドゲームとインフィニティウォーとってポチポチこう打ちながら。
だからマーベル作品全部見直す必要はないけれども、まあやっぱりさっきも言いましたけれども、このワンダービジョンという作品を理解するためにはやっぱりエイジオブウルトロン、シビルウォー、インフィニティウォー、エンドゲーム。まあこの流れとあとはそのサブキャラクター絡みで、マイティーソー、ダークワールド、アントマン&ワスプ、キャプテンマーベル。
うん、
このあたりを見とくと、理解しやすいですね。ということで、メモ書きよろしいでしょうか。
終わったら言ってもう一回。ごめん、やばい。私ちょっと、9時半に布団から出たからさ、なんか頭働いてないかもしれない。
ちなみに今10時20分です。まあ後で配信されたら聞き直して
。はい。
まあそういうところで、あと今回配信、まあこれほんとね、毎週テレビドラマという形で毎週毎週配信するから配信後にネット上いろいろね、わーっと盛り上がったりしたけれども、多分一番盛り上がったのが、うん、第5話のラストに、
うん、
ワンダの弟のピエトロが出てきたという。
う
でも、エイジオブウルトロンの時とは俳優は違う。
うん。
で、あれ実は、知ってる人は知ってるけれども、20世紀フォックスで、配給されてた、X-Men シリーズの中に出てきた、ピエトロを演じた俳優なんですよね、あの人。だから、まあ、言ってしまうと別世界のピエトロ。
うん。
これも正式発表されてるんですが、ディズニーが20世紀フォックスを買収したので、うん、今までずっとX-Men シリーズは別会社がやってたけれども、今後、MCU の中に X-Men シリーズを統合していくと。でこれはもう公式に発表されてて、まあ具体的にそれがいつになるかはまだ決まってないらしいんですけれども、多分そこを踏まえた上でのキャスティングとか、
うん、
あるいはこう、いわゆるマルチバース的な、別次元からやってきたみたいな、うん、そういう話なのかなというところでこう、いろいろ、第5話を配信された後は、なんかネット上盛り上がっておりましたですね。ただまあ最初は見ると、別次元の、ピエトロではなくて、町の住民を、アガサという、まあ、魔女が利用して、まあ、洗脳して作り上げてた弟だったというオチはついたけどね。
うん。
ただ、わざわざX-Men シリーズのキャストを呼んでくるくらいだから、まあ、そこはね、狙ってのキャスティングだったというのは間違いないと思いますが。
へぇー。
だから、X-Men も、原作はね、同じマーベルコミックなので、
うんうん、
ややこしいのは映像化権が、X-Men は20世紀フォックスがやってて、あとスパイダーマンはソニーがやっててとか、別々の会社でやってたところでいろいろね、問題というか、ややこしい事態が起こったりはしたんですけれども、まあまあ今後将来的に X-Men が入ってくるというのと、うん、まあ、その絡みでデッドプールという作品もMCU に統合していくということが発表されてるし、なんかね、どんどん。デッドプールの3は正式にMCU の中でやるという形で発表されてるんですが、
うん、
まあちょっと話ずれるけど、デッドプールっていうのは非常に特殊なキャラクターで、多分マーベルコミックの中で唯一自分はコミックの中のキャラクターだということが分かってて、読者に向かってそれを語りかけるキャラクターで、
うん、
で今までデッドプール2本映画があってるけども、映画版でも同じスタンスで、結構X-Menのキャラクターたちをいじりまくるというね、ことを観客に向かってやるというね、うん、感じなので、多分3作目のデッドプールは今度は、アベンジャーズと X-Men たちを多分いじくり回してくれるんじゃないかと。
うん、
メタ的なキャラクターというか、あくまで自分は映画の中のキャラクターだということを理解してるキャラクターなんで、だからそこのデッドプール3が MCU の中で出てくるのが今非常に楽しみで。
なるほどね。
そういうのがいろいろ今後発展していくと予定でございますが、うん。で、あとは今後の展開的にいくと、まあ最初話したモニカ・ランボーね。
うんうん。
今回ワンダの世界に入ったことによって、まあいわゆるスーパーパワーをこう身につけたという描写がちょこっとあって、うん、マーベルコミックの中では、モニカ・ランボーって一時期キャプテン・マーベルを名乗った頃もあって、その後いくつか他の名前になって、なんかスペクトラムっていう名前になったのかな、今は。こう光のエネルギーを操るみたいな、なんかそういうキャラクターになるらしいんだけれども、
うん、
映画とかの中でね、どうなっていくかわからないけれども、一応もうこれも発表されてるのが、もうすぐ撮影が開始になる映画のキャプテン・マーベル2の中にモニカ・ランボーは登場すると、
うん。
で、それを踏まえた上で、最終話の、ラスト、
うん。
最終話のラストも、ネット上で噂になってたのが、サプライズでドクター・ストレンジが出るんじゃないかっていうのは結構ツイッターとかでもみんな書いてて、というのがもう、今もう撮影終わったかな？ドクターストレンジの2作目に、ワンダが出るっていうのはもう正式発表されてて。
ほう。
それで、ドクターストレンジがこっちに来るんじゃないかというふうにみんな予測してたけど、
うん、
多分マーベルがそんなに、みんなが予測できるようなことを多分やらないんじゃないかと思って見てたら、
うん、
そっちではなくてキャプテンマーベル2に繋げてきたかみたいなね。で、最後、モニカが、なんか事情聴取ですって言われて映画館に連れて行かれたら、そこに出てきたのがキャプテン・マーベルとかに出てきたスクラル人。自由に変身できるという。
うん、
お母さんの友達があなたを待ってますって言って、上を見上げるっていう。あのお母さんの友達男性というような確か言い方してたんで、多分今宇宙にいるニック・フューリーが呼んでるという意味じゃないかと思うんだけれども。スパイダーマンファーフロムホームのラストシーンでニック・フューリー宇宙にいるみたいな描写があったんで、で、地球にいるニック・フューリーはスクラル人が変装してたというね、描写があったんで、その絡みで、ドクターストレンジ絡みの話かと思ったら、キャプテンマーベル絡みでラスト来たかみたいなね。あそこでスクラル人が出るとはさすがに予想してなかったけども。そういう、相変わらず次の作品への目配せも、忘れずにやってくれるっていうのが、うん。さすがだなと思って見ておりました。
すごいね。
でもね、正直毎回自分見てても、やっぱり全部が理解できてなくて、あとでやっぱりそういう解説してるこうねサイトとかもあったりして、このキャラクターこうですとか、特に自分原作のマーベルコミックってそんなに読んでないからやっぱり知らないこと多いんですよ。でアガサという魔女が出てきたけども、あのキャラクターなんか自分全然知らなくて、でそういうの解説を読んだら、コミックの方ではこういう人なのかみたいなのが分かって、でもちろんねコミック通りではないんだけれども、まあ、毎週毎週ね、配信されて見た後に翌日ぐらいにそういった解説してあるサイトの記事を読むっていうのもなんかね、面白かったですよ。こういうことなのか、みたいなね。
うん。
なんか勉強になるな、みたいな感じでね。まあ、そういう見方がまあ、正しいかどうかわかんないけれどもね。結局マーベルも、これだけ映画とかいっぱいやってるけれども、元のマーベルコミックの方はもっと膨大な作品数があって、で、それをこうね、取捨選択するとかアレンジしながらやってるので、必ずしもその原作通りに映像化されるわけではないので、今後の展開もね、どうなるかは全く読めないんですけれども。まあ、とりあえず、全9話、毎週毎週楽しく、金曜日、見せていただいたということは、本当に、楽しかったですね。なんか楽しみがちょっと終わったなという感じが今ちょっとありますが。で、一週明けて、3月の19日からかな、今度ファルコン&ウィンターソルジャー配信開始になるんで、まあこれはこれでまた楽しみだと、今度はかなりアクション主体になりそうなんでね。で、なんか予告編見るとまた あのキャラこのキャラいろんな人が出てくるみたいなんで、楽しみではありますね。ファルコン&ウィンターソルジャー見る前に、やっぱりシビルウォーは必ず見ておいた方がいいと思いますね。あれと結構絡んできそうなんで。
うん。シビルウォーは書いたメモった。
よし。多分シビルウォーに出てきたあるキャラクターが結構また重要なポジションで出るらしいので。
本当。
うん。
これさ、映画、はい、また見ようと思うんだけど。
はい。
これはあれだよね。ディズニープラスって全部見れるわけじゃないでしょ。ないやつもあるんだよね。
さっき自分が言ったやつはあるね。入ってないのがスパイダーマンの2作品と。
ああ、だよね。うん。
2作品。まあ、アマプラでは確か見れるけど。
アマプラあったっけ？スパイダーマン。
ホームカミングは、アマプラじゃなくてネットフリックスだったかな？にはあったな。
ほんと。
パワーフロムホームは、なぜか、そういう定額配信には入ってなかった感じだったかな。自分も全部チェックしてないけど。
なかった。
少し前にワウワウでこの2本が放映されたんで、そういう録画してたから、まあそっちでね、見ることができたんですけど。あと、アイアンマンの1作目とか、ハルクのやつとかは確か入ってなかったですね。あれちょっと配給会社の関係とかもあって。だから全部の MCU があるわけではないけれども、まあでも、そのスパイダーマンを除けば、アベンジャーズ以降の作品はほぼほぼあったはずなので、まあ大体問題がないんじゃないかと。
うん。
もう今更アイアンマンの一作目まで遡ってみる必要はもうないと思うし。まあ作品としてその過去の作品を復習しないとよくわからないという作り方はまあいいのか悪いのかはね、まあ議論の余地があるとかもしれませんけども。
だから本当に、 マニアっていうかさ、そこまで本当に好きな人向けなんだろうね。
まあ、そうだね。まあ、それが MCU の特色でもあるし、まあ、こんなシリーズは他の作品では多分ないしね。もう完全にテレビシリーズと劇場版ともう両方がリンクしながら進んでいくというのは、他の作品ではまあ、実際作れないだろうしね、ここまでは。まあ、ただあまりそれがね、やりすぎると本当に新しいファンが入ってこれなくなるので、まあ、そこのあたりのバランスをどこでどう取るかですよね。
今まで全く何にも見ないでさ、知らない映画も見たことない人がさ、いきなりこれを見たときに、なんだろうってなるね。
多分理解不能だろうね。だってワンダがどういう人とか、ビジョンがどういう人とか、そういうね、基本的な、ワンダとビジョンの基本的なところをそもそも、説明せずにもう物語始まってるし、まあ、逆にそこをまた一から説明すると、くどくなりすぎるし、そこは難しいよね。
いやー、すごいね。よう作ったね。
そうね、もう感心するね、本当に、作ってる方もこんがらがってるんじゃないかという気がしなくもないけれども。まあきっとね、優秀なスタッフがたくさんいるんでしょう。まあそういうことで、まあ楽しいシリーズが一つ終了して、まあ次がファルコ&ウィンターソルジャーと、延期がなければもうすぐ劇場では1年越しのブラックウィドウが公開されるんで、
おー、ついに。
ようやくです。もっと1年待ったですよ、1年。
長かったね。
まあこれはね、必ず映画館に行ってみなければならないと。こちらもまだ明かされてない多分ネタとかがね、いろいろあると思うんで、多分あっと驚くサプライズもおそらくあるんじゃないかと思いますので、まあ公開の際は皆様方ぜひ劇場へと。で、こういうふうに言ったところで別にマーベルから1円ももらえるわけじゃないんですが。
いや、1円ももらわなくてもいいけど、まあいいか。
なんか欲しい？
え、ロキ様のサインとか。
それ前も言ったけど、それ、値段にしたらとんでもなく相当高額なものだよ、それは。
ねえ、お金なんかよりずっと価値あるわって。
いや、そらそうでしょ。もうさ、一生の宝物じゃん、そんなもらったら。
ねえ、もう、代々伝わる家宝だよ。
家宝で。まあでも、ロキのサインもらっても多分読めないだろうから、とりあえず誰かに書いてもらっててもあるかもよ。じゃあ今度のエイプリルフールで、これがロキ様のサインですって言って。いかにも嘘くさいよ
何
ね。
送られてくんの？
そうそう。で、ちゃんとね、日本語で、うさこさんへって書いてある。
すごいなんか、あれでしょ、ヨレヨレの字なんでしょ。
そうそう。
涙目打って。
ね、うにゃうにゃと書いていかにもみたいな感じでね。
いいよ。じゃあ、それを額縁にね、入れて写真撮って、ロキ様のサインつってツイートするわ。
どなた
何そ
か、
れって。
英語のサインに、自信のある方はぜひ、うさこ宛てにロキ様のサインを。
訴えられるよ、ロキ 様
多
の
分
ファン
ね、
の人とかね。
著作権侵害で訴えられると思いますんで、まあ
ね
まあまあ。まあそういったことで、まあ、うさこが半分寝てたんで、自分がずっと喋っておりましたけれども、
え。
あと、うさこの方から何かワンダービジョンについて、これは言いたいとか、なんかありますか？
ない。
はい。
見直します。ちゃんと見直すから。
そう
ね、
ね。
復習しながら。
多分ね、最終話まで見て、また遡って1話から見たら、多分、いろいろ分かってくるところがあると思うんですよ。ここにこんな伏線が引いてあったのかとか。多分自分も細かいところでね、見落としてる部分はたくさんあると思うんで。まあ、ともかくちょっとかなりひねったね、作りの作品だったので、今までのね、映画シリーズと比べて。だから改めて見直すと多分、ああ、ここがこうなったからこうなったんだとか、このキャラはこうだったからこうだったんだとか、いうことは多分ね、気がつくと思うので、まあ、お時間がある方はぜひ、もう一回1話から改めて見直すというのもいいんじゃないかと思います。
いや、やっとディズニープラスに入って、 何？ワンダービジョン見れるって思って見たじゃない？
はい。
ワンダービジョンも見てたんだけど、ワンダービジョンと並行して見てたのがさ、エージェント・オブ・シールドね。
はいはいはい。ついに最終シーズンも配信されましたね。
もうさ、見てないところ、第5シーズンから私見てなくて、もう見てないやつが5、6、7って見てなくて、こんなに見てないやつまだあったんだと思って。
自分もそのあたりぐらいまでしか見てなかったんで、この機会に見るかどうか結構ね、話数があるから。
見てる。毎日癒されてるよ。
コルソンに癒されてるわけね。
コルソンさん、素敵。
エージェント・オブ・シールドも最初はね、MCU に完全にリンクした形で始まったけど、だんだん独自路線になっていったので、
ね
まあね、あれだけ長いシリーズになって、それを映画の方と繋げていくっていうのはかなりね、もう無理があるんで、まあ仕方がないかなとは思うんですけれども。
え。うん。うん。
まあこちらもね、ディズニープラスで見れますんで、興味のある方はぜひ。特に最初はね、本当にアベンジャーズ1作目の直後から始まっていっ
そう
て、
ね。う
で、
ん。
第1シリーズは確かキャプテンアメリカ、ウィンターソルジャーの、あのあたりの裏側のあたりの話までずっとやってるので、かなり映画とリンクしてるので、面白く見れると思います。映画のキャラクターも何人か出てきたりしますし、まあそういうことで、はい。
あと、マンダロリア見ます。
おお、マンダロリアンも、スターウォーズの映画の方は見てるんかね？
見てない。
うん。
見た方がいいの？
そうね。今、映画って、まあ、シリーズ9作あるけれども、それ全部見る必要ないので、
どれを見たらいいの？
エピソード、4、5、6。
4、5、6。はい。
まあ、公開順で言ったら一番最初のがエピソード4。4になるんだけども、その最初の3作品を見とけばいいと思います。とりあえずは。
最初？ああ、へえ。
最初作られた70年代から始まった3部作がエピソードの4、5、6で、で、しばらく間空けて作ったのが遡ってエピソードの1、2、3というような作り方になってるんですよ。
なんでそんなによくわかんないよ。
うん。あ、とりあえずマンダロリアンっていう作品はその、エピソード6の数年後ぐらいを舞台に始まってるから、まあ最初の3部作を見とっていただければ、世界観とか、まあその同じスターウォーズの世界の中の話なんで、まあ基本設定とか、いうのはなんとなくわかると思うんで、まあそれだけ見とけば、もう9本全部見る必要はちょっとないと思います。
なるほど。ああ。
映画の方とリンクしたネタとか、リンクしたキャラクターも出たりするんで、楽しめると思います。
本当だ、エピソード4、5とか書いてあるね。
う
あ、
ん。
わかりやすい。はいはい。
とりあえずは、まあ、ハリソン・フォードが出てるというところでね、認識しとけばいいかなと。
かった。
まあ、そういうところで、マンダロリアンも、まあ、男みたいな語ってもいいと思う。これも本当に、今シーズン2まで出てますけど、うん、めちゃくちゃ面白かったですね。自分もディズニープラスに入って毎日1話ずつ見てましたもの。それこそ毎晩帰って家で晩ご飯を食べながら見てるみたいなね。
すごいね。
特にね、シーズン2はね、すごいですよ。どんどん話が盛り上がってきて。で、シーズン2の最終回ってひょえーというような展開になりますんで。はい。まあ、これ以上は言いません。はい。ぜひぜひ、ご覧になっていただければと思います。
あと最後に、エヴァも見てます。
今どこまで？
え？ 2 話。2話から進まないんだけど。2話目か、前、いや、私ね、前も挑戦したことがあったの、エヴァ見ようって決めて、確かにそれも2話目でね、断念したような気がするんだよね。全然進まなくて。
なぜ？
見ようっていう気力がね、湧かない。見たいんだけど、なんかね、手が止まるんだよね。不思議と。なんだ、拒否されてんのかな、私。
どっちが拒否してるかわかんないけど。
お前見んじゃねえよって言われてるような気がして、なんか。
それならもう先に新劇場版の一作目を見た方がいいかもしれない。テレビ版の6話ぐらいまでを一気にやってくれるから。
本当。
うん。
そうか。そっちの方が早いか。
新劇場版、ジョハ9ってこう3本あるけども、1作目のジョは、だいたいテレビシリーズに準じた話になってるんで、
うん、
まあ、ちょっとね、違うところもあるけれども、だいたいこれが6話ぐらいまでをやってるので、ただ2作目の歯からは今度テレビシリーズとだいぶね、ストーリーが変わってくるけれども、まあ、もしテレビシリーズが辛いんだったら映画版を先に行くという手もある。
うん。一個一個、すごいね、ものすごい考えながら見ちゃうんだよね、エヴァって。なんかわかんないけど。
まあ、言ってしまえば、庵野秀明の内側がそのまま出てるような作品でもあるし、インナースペース
というか。だからなのかね。
うん、そうそう。だから、庵野秀明が書いた純文学みたいなもんだと、おひゅうふうに考えたらいいかもしれない。見た目はロボットアニメだけれども、要はもう庵野秀明の内側の精神状態がもろに出てくる作品。だからハマる人はめちゃくちゃハマるけど、ダメな人はダメだし、みたいなね。
いや、ダメじゃないんだよ。見たいっていう気持ちはあるのに、進まないのが、なんだろうなと思って。なんかバリアってやられてる気がする。
だからそこが、前も言ったけれども、かなり、精神的に影響を受ける人が出てくる作品なので、うさこの精神状態が万全の時じゃないとあれ見ちゃダメだよという話ですよ、エヴァンゲリオンは。
今比較的落ち着いてるけど。
だから、ブラックうさこの時にあれ見たらとんでもないことになる。もうスカーレットウィッチ状態になるよ。
目覚める。
目覚める、ね。
いや、それはそれで面白いんじゃない。
うさこが真の力を発動して、北海道全体が、うさこの世界に書き換えられるぐらいなとんでもないことになるんで。
え、いや、そしたら私、いや別に北海道なんてどうでもいいけど。
どうでもいいかよ。
書き換えたいところは他にあるから、そこで書き換えるじゃん。
何の話かよくわからないけれども。まあでも本当に一番最初テレビシリーズやってた頃にやっぱり若い人たちがハマったというのはそういうちょっと精神的な部分でハマる人が多かったんで、それ多分庵野秀明という人の精神状態とシンクロする部分も大きかったと思うので、良きにつけ悪しきにつけなので、まあ元気がいい時に見た方がいいと思います。まあでもね、最初の方はまだ本当普通のロボットアニメなんですよ、あれは。
うん。
うん。回が進むにつれて、だんだんだんだんね、ディープな世界になっていくんで。
うん。
はい。まだ1話、2話とか全然まだ普通のね、ロボットアニメだけど。
じゃあな、私ね、なんでこんな進まないのかっていうと、何を考えてるかっていうと、話の内容もそうなんだけど、
うん、
その登場人物一人一人の、
うん、
何キャラクターだったり、
うん、
その人の背景だったりさ、まだ全然見てないのに。
うん、
なんかね、一個一個ね、すんごい、あ、この人、こうなのかなとか、こうなんだろうなとかさ、なんか余計なこと考えすぎるんだよね、きっとね。
ああ、なるほどね。あんまりね、そこはね、考えない方がいいかもしれない。
もう何にも考えないで、そのまま見たまんまスーッと行けばいいのに、
うん、
すごい、ものすごい考えるから、多分ね、そこで気が重くなるんだと思う。先に進まなくて。
うん、その見方をしてたら、先の展開がちょっとやばくなるかもしれないから、さらっと見ていった方がいいかもしれない。
だよね。
うん。特にエヴァンゲリオンという作品は。
うん。
で、よくよく見ると、キャラクターを描いているようで描いてないところも結構あるし、
うん、
描いてても結局よくわからないっていうのもあったりするし、
うん、
決して観客に向けて親切な作品じゃないんですよ、あれは。作り方として、うん。面白いけれども、そのアクションとか、そういうのは本当にすごいし、動きも気持ちがいいような動かし方するけれども、
うん、
かといって、その観客に対して親切な作りかといったら、それこそワンダービジョン以上に、わかりにくい作り方にはなるんですよ。
うん、
だんだん、
うん。
そういう作品です、あれは。だから、まあ、とりあえず、さらっとまず見た方がいいんじゃないかなと思います。
気分のいい時にさらっと見るよ。
そう。ホワイトウサコの時に、見るように、
うん。今だね、今。
今。寝起きの今、
うん。
うん。じゃあこれ収録終わったらすぐ第3話行ってみてください。
いや、むしろ今ぐらいがいいんじゃない？寝起きでぼーっとしてる時に何も考えないで見た方がいい気がする。
うん。うん。 じゃあもう、すぐ見て。
うん、わかった。
あった。では、次回は、果たしてうさこがエヴァンゲリオン第3話を見たかどうかということをテーマに語り合いたいと思います。
うん。だって私、なんで今回こんなにしてまで見ようと思うかって言ったら、劇場版が公開になるって言うから、じゃあそれに合わせて見ようって思ってるからさ。
新エヴァンゲリオン3月8日月曜日、公開予定でございます、
うん。
予定というかもう公開です。はい、
うん。
ね、もう明日、明後日じゃん。
ん？え、今日土曜日？
今日土曜日ですよ。うん、今日6日の土曜日ですよ。で、8日の月曜日ですよ。
うん。
近所のシネコンとか見たら、もう本当にあの、鬼滅の刃と同じように、1日16回とか18回上映ですよ。う
ん、え、そんなにやんの？すごいね。
ほら、今、目玉の映画がないからさ。
いや、だからそれだけ、本当にやるものがなくなってるっていうさ、そうそうそう、映画館も大丈夫かと思うね。
まあ、それだけ回数を増やした方が客がばらけるから、ね、あの、3密回避のためにもいいっちゃいいと思うんだけどね。やっぱある程度エヴァンゲリオンってやっぱ客入るから。
そうね。いや、見る方としてはいいよ。時間が選べるから。
そうそうそう。なんか30分おきにやってるようなもの感じだから。ただね、新エヴァンゲリオン上映時間2時間35分なんで、気合い入れてみないと、かなり長いです。
うん。
はい。まあ、それを見るためには、やっぱりね、見とかないと。
エヴァエヴァ会をしますか。
まあ、とりあえず自分も、新エヴァンゲリオン、一応初日に見に行こうと今思っておりますんで。まあ、どうなるかね。
全国一斉公開。
もちろんもちろん。北海道でも九州でも3月8日ですよ。
そうか。
まあ、しばらくね、上映してると思うんだけどね、春休みもあるし。ただ、あんまりのんびりしておくと、またどっかでネタバレをね、食らうから、もうそれが嫌だから早く行くという感じですな。
はい。
はい。そういうことで、今回は、ワンダービジョンに始まり、エヴァンゲリオンで終わるという、充実した回かどうかわかりませんけれども、まあ、好きなことを好きなように、語ってまいりましたが、じゃあこの辺でよろしいですかね。
はい。
はい。というわけで今回もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。
配信するよ夜のゆいろく。
本当だべし、いいんでしょう。はい。
配信するよ夜のゆいろく。
それでは皆様、
聞いてみてね。
はい、ありがとうございました。すいませんね、寝起きで。
なんだろうね。あのね、一回起きたんだけど、
うん、
返事したじゃん。
うん。
DM 返事して、またその後寝て。
ダメや。
なんかね、面白い夢見たなーと思って。
何をバリバリ。
いや、ちょっともう、喋ったからお腹空いたなと思って寝起きだしと思って。なんかパン食べようかな。
いいですけど、まあ収録中に食べられるよりは、さあ収録してるその中でガサゴサガサゴとバリバリやられても困るけど、いや、もういいですよ。
いや、本当にね、どうしようかと思ったんだよね、見た時に。昨日最終回まで見て。
うん。
いや、最終回、なんで、ね最終回までの間にも何回も思った。見るたびに、どうしよう、この、大場さんとの熱量の違いさに、私これ、喋るときに何て言ったらいいんだろうと思って。ただ、黙々と本当ボケーっと見てたなと思ってさ。
いや、別にあるがままでいいじゃないですか？
だって、あまりにも、毎週毎週さ、すごいすごいって言うからさ、ものすごかったんだよ、期待が。どんだけすごいんだろうと思って見たら、いきなりこのモノクロのその、テレビみたいな感じで始まるじゃん。
うん。
なんだろう、これと。
だから本当に典型的なアメリカのシットコムが、ああいうね、ドラマだから。子供の頃なんかね、ああいうアメリカドラマよく見てたんで、自分も。
うん。
本当に、そういう感じ？で、画面の大きさも昔ながらの4対3で左右に黒みが入ってわざわざやってるような。
奥様は魔女の 名前ぐらいは知ってるけど、ちゃんと見たことなかったからさ。そういえば番組あるっていうのは知ってたけど。
その YouTube とか見たら、その奥様魔女のオープニングアニメとかあるはずなんで、それ見てもらったら、あ、もろにワンダービジョンでやったなっていうのがよくわかるよ。有名なアニメ、あのオープニングアニメがあるんで。
あの最後さ、ビジョンがいなくなったじゃん。あれは何？あの世界はもうなくなったってことなんだよね。もう自分で作り上げたものを消したってことなんだよね。
そうそう。で、その代わり、話忘れちゃったけど、あの、いわゆるホワイトビジョン？あれがその、オリジナルのビジョンの、なんかね、記憶を、なんか、受け継いだみたいな感じになって、で、どっか行っちゃったけど、まあ、多分ね、どこかの作品でまた出てくるんだろうけれども。
あれは何？あの人もビジョンってこと？
だから、体は、あの、オリジナルのビジョンを復元させたんだよね。8話で出てたけど。だから、あの、サノスに殺された後、あの組織が回収して、なんかね、バラバラに解体してたけど。あれを使って、またビジョンを組み立て直して、ワンダが街を閉じ込めたあのエネルギーをとかをなんか使えて、なんか目覚めさせてみたいな。ただし、当然ビジョンとしての記憶はないと。能力はあるけど記憶もないし、そもそもあのマインドストーンを持ってないから。で、そこでビジョンが、あの、自分の記憶とかを移し返す、あの、なんかコピーするみたいなことにしたら、かなりオリジナルのビジョンに近い感じに目覚めたみたいな。
コピーしたってことなんだ、あれ。
多分そんな感じだったよね。だから過去の映像がこうフラッシュバックでバーッと流れたけど。だからそのビジョンの記憶を、まあそのビジョンの記憶も結局はワンタから送られてきた記憶なんだろうけど。あのビジョン、あの世界のビジョンも結局ワンダが作り上げたビジョンだから。まあ受け継ぐというか。だからまあビジョンの二代目みたいな感じになって結局自分の自我を確立して、どこか飛び立っていったところで終わってるんで、まあいずれね、まあテレビシリーズか映画かどっかに出てくるとは思うんだけど、まあどういった形になるのかわかんないけどね、まだ。
いや、そしたら今度はその白いビジョンと声に落ちるのかしらとかさ。
まあね、そうするのか。まあ同じビジョンといえどもやっぱりオリジナルではないからね。そうならないのか。
全然同じじゃないけどね。
まあそこをやるかどうかよね。まあでもそういう話やるんだったら映画よりやっぱりテレビの方がいいのかもしれないよね。
そうね。
逆に映画館でやった時にワンダービジョン見てない人が見たら、何これみたいな話になるだろうし。何この白いビジョンはみたいなね。まあもしかしたら次出てきた時には色ついてるかもしれないけど。
わからんね。
わかんないですね。という、この部分はちょっと使おうか。もったいないから。
いいよ。
一応まだこっち録音回してたんで、なんかガサゴサした音は入ってるかもしれませんが。ということで、
ごめんなさい。
はい、今はあの本編終了後に、うさこがパンを食べながら、アフタートークをしてる模様をお届けいたしました。
はい、はい、どうも。
はい。
いいんじゃない？たまに、こういうのも。
だね。